今日はイザヤ書の26章の1から1を9までのところ、これは中途ので区切ってありますが、他のところも関連しているところは触れることにしますが、まず前半の初めの方ですね。その日、いつもこういう聖書、旧約聖書ではですね、預言書ではその日っていうのがあると、こういう神様がすべてのことを創造して、すべてを全能ゆえに変えることができるので、時が来たらすべてを変えることができる、そういうその日があると。これは少し手前の、24章の21にもあります。24章の21にもですね、その日が来れば主が罰せられる高い天では天の軍勢、大地の上だ、大地の王たちを、これが集められるように閉じ込められるとかですね、多くの人、日が経った後、要するにその日にまで多くの日が経つ、で月が恥ずかしめられ太陽を恥じるっていうのは、月とか太陽まで出てくるとか、非常に大きなスケールで言われてるっていうのが分かります。これは今日の私たちにはとても分かりにくい、そのまま読んだんではこんなことは一般に、本とか新聞雑誌で一切言われないから、あまりにもかけ離れたことのように見えるけど、聖書はもともとこういう非常に私たちの普通の文学での詩だとかいうと全く違った広大さを持ってるんですね。そのあらゆる神に反するような、この天の軍勢っていうんだけども、これは天っていうのは非常に霊的な高いようなところにもですね、霊的な世界にも神に逆らう勢力はいろいろおるっていうことで、大地の王たちも神に逆らうで、そういうものがみんな逆らうようなものは天であれ大地であれ、どんなものでも牢に集められ、獄に閉じ込められ、そして、罰せられるんだと。これは霊的な悪、それをこの天、高い天というんですけど、非常に霊的な深いところでもその悪がおる、軍勢のようにおるので、そういうのもの一切をですね、集めて、閉じ込めて罰するんだと。その時には月も太陽も恥ずかしくなる。これどういうことなのか。主の栄光、神が完全な支配者となるその時には、神の無限の栄光があるので、月や太陽のような、特に太陽なんかは全世界を照らして暖かくするんだけど、それすらも恥じるぐらいに、主の栄光は絶大な、まあ、そういったことも非常に大きなスケールで、これまあ、言ってるわけなんですね。この24章のところでもその日っていうのはそういうことなんで、そういうようなことが預言書では繰り返し言われている。私たちの人間の世界の学者、あるいは政治家、経済学者、自然科学者、そういうような人たちも一切こんなことはもちろん、言うこともできないですね。そのぐらい全能の神だからこそ、そのような決定的な転換を起こすということを言ってるわけです。で、26章は、まあ、そうしたことにですね、25もずっと通じてそうなんですけれども、その日には大いなる歌が歌われる。これ歌らしくないようなものだけど、まあ、これ日本語に直すから、まあ、歌らしくないわけです。で、その日、さっき言ったその日ですね、悪の力が全ての領域から集められて、そうして、罰せられ、滅ぼされる。その時にはですね、このように、まずあるのは、大いなる城門が開かれる。この堅固な都、城壁と法塁とかいうのは神が住まわれると 生まれたそのエルサレムを言ってるんですけれども、今日の私たちにとってはその日は神の国なんですね。そしてその堅固な思いを神様が平和に守られる、信頼する上に平和に、この平和シャロームという言葉がですね、原文でも続けて書いてあるわけです。日本語訳ではこういうふうに離れてしまっていますが、このところを特に強調しているというのがわかるんですね。シャローム、シャロームと続けて出てくるんです。こういった点は訳してしまうと、平和に守られる、あなたに信頼するように平和にというふうに、平和という言葉がの間に2つの言葉に別の言葉が入りますが、原文ではそのまま平和、平和と続いているんですね。でそういうふうにピースと並べて訳してある英語訳も一部ではあるわけです。この原文に沿ってですね。で、その平和と、これは英語でも訳しにくいんだけれども、You fortified peace. で、peace 簡単をつけて。Well, indeed, it is confident. と言ってですね。peace を並べて、平和を並べてやるぐらい、そのことがここで強調されているのがわかります。で、ここでその平和というのは、あなたに信頼するゆえに、信頼するということもここでまた重ねて3節4節で言われているわけです。これはまあ当然といえば当然ですけども、本当の平和とわざわざ強調している。だから一部の英語訳ではピースと並べないでパーフェクトピースというように訳しているのもいろいろあります。このイザヤがわざわざ2回も重ねてあるので、これは完全な平和、要するに非常に平和が強調している。その平和はあなたへの信頼だと、どこまでも主に信頼する、そういうところからいわば平和と、それが与えられるんだと。これはもうはっきりしていることですね。神様に私たちも信頼しなかって、人間の力や悪の力が大きいぞと思ったりすると、途端に何かグラグラしてくるわけです。非常にいろいろな、我々も病気になったり、いろいろな家庭の問題、家族の問題、あるいはこの世の問題、事件、事故、災害、そういうこと、いろいろ思うほど何か偶然でないのかとかですね。そんな神様なんかいないんではないかと、そういうこの世のいろんな人の考えや人間的な感情に動かされて、神への信頼、絶対の力を持っているから、神様っていうのは全能の神なんだから、それを忘れてどうもこの全能ではないんちゃうかと思ったりすると、途端に動揺が起こる。信頼と平和、シャロームという、これは前から言ってるように、全うする、完全にするというような動詞から来てるんですね。シャラムっていうのは神殿が完成されたという、でシャローム、完全にされた状態、満たされた状態なので、そういうことがですね、このその日には与えられるということを言ってるわけです。だからそのところ時にはですね、5節6節であるように、高いところ権力を振るったり、あるいは豪勢なす前に、住んだり、人々から富を吸い取って、そういうふうな権力の高いところに住んでいる者は当然打ち倒されてしまう。そして、貧しい者は弱い者の足を踏みつけていくというぐらいに、弱い者に新しい力を与えるという意味なんですね。こういった表現には現代の私たちはなんとなくしっくりこないような感じがするから、こういうところあんまり読まれないわけですけども、ここで言おうとしていることは、そういう弱気に新しい力、悪の力、そういったものを踏みつけていくような大いなる力を与えるということを言ってるんですね、その日っていうのは。でそういうことと伴っておるのが、 今度は具体的な生活、神に従うもの、これは正しきチャッディークという言葉で、今までにも繰り返し言っていますが、新共同訳だけがチャッディーク、正義ということを、正しいということを、神に従うものっていうふうに、訳したわけです。これはもう英語訳でも全部ほとんど、まあ、実は全部何十あっても全部と言ってよ、みんなこの正しい、正義、 righteous とか just ということは使っている。そういう点ではですね、新共同訳が一番いい訳だというふうなことはとても言えないことで、当然訳する担当者の主観によるわけですね。正しい道の道を滑らかにされるとか、まあ、まっすぐにされる、平らにされる、これ正しいもの、あるいは新改訳も義人の道は平らですですね。あるいは英語訳でも The path of the righteousness というふうな、 righteousness、 ほとんどの英語訳は正義、正しきものの行く道は平らで、ただ正しいものっていうのは新約聖書の世界から言うと、神を信じてイエス様の十字架、イエス様を信じて義とされるということになるんですね。だから旧約聖書はいつも新約聖書に照らして言わないと意味が十分取れないわけです。本来正しいもの、これはイエス様を信じて義とされた者の行く道はおのずから平らになる。この世の道は凸凹があって、深い落とし穴があったり、崖があったり、沼があったり、いろんなものがあるんだけども、そのようなこの世の現状があるにもかかわらずですね、不思議と神に従う、あるいは義とされた者の道が平らになるって言うんですね。その後もそうです。神に従う者、正しき者の道はまっすぐにされるんだと。このまっすぐっていうのは、この滑らかというふうにも訳せる言葉なんですね。歪んだり、あるいは凸凹があったがしないという、平らってもよく似てる、完全な道だというわけですね。で、それが神様の裁き、御言葉によって定められた道だというわけです。でこの世っていうのは至る所で落とし穴があって、崖があり、いろいろな曲がり道やらわけの道が消えてしまったりするにもかかわらず、霊的な世界から言うと御国への道っていうのはまっすぐな道、しかも平らな道がずっと備わっていると。それは霊的にパッと示されるわけですね。死んだらもう終わりだ、体、普通の目で見たらそうだけど、霊的に見たら殺されても災害で死んだとしても復活をしてキリストのような栄光のような姿に変えられるのだと。そのぐらいこの神に従う道、信じて義とされるから神様に従うこともできるわけです。そういう意味では神に従うっていうのはその意味からしたらですね、全くもちろん外れているわけないんですけども、私たちの行く道はさまざまな崖やらいろいろあるのに、不思議なことにこのように、神に行く道は平らであり、まっすぐであり、また滑らかであると、そのぐらいですね、この聖書的な見方っていうものとこの世のもう一般的な考え方とは全く違って、霊的な道をずっと見つめておるというわけです。でこうした霊の世界の道と現実の世界の道とはっきりと対比させておる。でそれはもう少しここよりもよく引用される箇所、それがイザヤ書の35章だったんですね。1116ページ。 この36章もその日その時っていうのがありますね。5節に、これはもともとは捕囚の民が神様の約束の地に帰ることができる、帰る、そういう時のこととですね、最終的な神の国へ行く、その時のことがこう重ね合わされて書いてある。その時にはこの見えない人の目、聞こえない人の耳が開いたり、歩けなかった人が、そして荒野や荒れ地砂漠にも水が湧き出るっていうぐらい大いなる変化が起こる。でその後で大いなる道がある、聖なる道っていうのが五節にあります。こういう王子っていうのは英語でハイウェイというふうに訳するんですね。そこにハイウェイ、王子がある、大いなる道、それは聖なる道だ。ここもそういうことで、現実には砂漠の道、なかなか水もない、モーセが、散々苦労したんだけど、霊的な世界ではですね、神の国に向かってのまっすぐな聖なる道がある、滑らかな道がある、平らな道があると、そういう道がいわば幻のうちに、夢のうちに、啓示のうちに見えてくるっていうことなんですね。いろいろなことはこの目に見える世界のことだけが報道されて、新聞や雑誌やらいろんな小説、もうみんなこの目に見える世界のさまざまな醜い人間同士のいさかいやら、いわゆるこの愛憎、妬み、憎しみ、いさかい、そういうものがテレビドラマとしておそらくは見る気もしないようなものをですね、たくさんどうも放映しているようですけれども、人間の単なる作り事でこういうふうにしといたら人がよく見るだろうとか、本当に汚れたような金儲けの本端からそういうおびただしい番組が作られていると、そういうのを見てたらどこに聖なる道があるかということですけども、そういうようなものを見てたのでは全くわからない霊的な世界に、このような信じるもの、義とされたものの道、平らな道が見えてくるというわけですね。まっすぐな道、またそういうさまざまな危険なところへ、落とし穴やら沼地やら、そんなもののないまっすぐな道、あるいは滑らかな道っていうんですね、この別の本意味を持っている。私たちも生活の中でそのような道を見つつ歩くと、そのためにこの聖書っていうものがなかったら、そういう世界があるということさえも夢にも思わないですね。で、その9節までがそういった前からの関連ですね。信頼、その日には信頼するように本当の完全なシャロームが与えられるし、その平安を持つ者は霊的に引き上げられて、まっすぐな道、滑らかな道、平らな道が見えてくるというわけですね。死の平安、シャロームを持つということと、そういうことが結びついておるし、さらにはですね、そのまっすぐな道は当然死んだらそれプツッと切れてしまうんでないわけです。そういうことで、このまっすぐな道、死をも越えて続いているということで、次のところは今日は読まなかったのですけども、時間の関係で次の後半部分ですね。この26章は死ということで、いきなりですね、崖っぷちがドーンと下に落ちるような、暗黒に落ちるような道だったら、それは当然まっすぐな道でも平らな道でも滑らかな道ではないわけです。断崖絶壁ですね。だからここでこのタイトルが復活のことを求める祈りとかいうふうにも書いてありますが、この14節では死者が再び生きることはない、 資料が再び立ち上がることはないと。これは当時の一般的なことだったんですね。そして悪しき人たちはもう再び立ち上がることはできないと。ほんで、それを逆らう者を罰し滅ぼしてしまうと。もうそのように再び立ち上がること生きることはないように罰せ裁かれるとか、他方ではということで、あとのをちょっと飛ばしますが、19節のところですね、26章の。あなたの死者、あなたにあって死んだ者が生きるのだと。そして、私たちの屍、死んだ者が立ち上がるますようにと、これありますが、これも立ち上がるというこういう訳の方が多いわけです。ここではっきりとですね、死者が命を得る、旧約聖書に大体復活ということはほとんど出てこないわけです。ここはそのように、その後のところもですね、塵の中に、その次の19節のこう終わりのと下の段、塵って言ってもゴミはそういった塵箱ではなくて、乾いた土地、こういう砂漠地帯では風が吹いた埃のように舞い上がるですね、そういったことを言うので、この塵と訳されたアファールという言葉は土とも訳されるんですね。だから日本人、我々が思う塵取りとか塵箱のようにそんなものとは全く違うわけです。だからそういう土ぼこり、土の中にとも言えるわけです。乾き切った土の中に住まうもの、目を覚まして、そんなふうにですね、あの砂漠の中でもうこれで死んでしまったようなもの、そんなもの、完全にも生命が絶たれたようなものでも目を覚まし喜べ、神様が送られるこの梅雨、前にも言いましたが、砂漠地帯では雨が降らないけれども、夜と昼の気温の差で、梅雨がたくさん降りるわけです。で、梅雨は非常に重要な植物にとって、生かすものなんだけども、こういうことでこういうお料理出てくるんですね。神様の怒られる梅雨は光の梅雨であり、しかもこれ死料の地とか変な訳にしていますが、死の世界ということですね。死の世界にその光の梅雨、命の梅雨を降らせられるんだと。そしてあなたの死んだも死者が命を得るようにと、ちょっと訳はいろいろ分かりにくいんですけれども、このように神に従う者のまっすぐな道ということはですね、当然死とも、死を超えてもそれが続く、から死者が命を得ていく。神様はその全て砂漠の中に埃みたいに死んで塵に、土の塵になってしまうようなものに命の梅雨を、光の梅雨を降らせるんだという、これも非常に深い洞察なんですね。こんな旧約聖書みたいな、こういう詩的な表現で、遥かな新約のキリストの時代、全く無にきしたものをも復活させる神様の力、それがこの完全な平安と、その行く道がずっと平らでまっすぐになっているという、まあ、そういうことと結びつけられているということなんです。神様の道、死ということすらも妨げることもできない、そこで、ストップしない、そこが無限の闇にもなっていないと、ずっと続いていくんだということなんですね。復活ということは、私たちのある部屋から隣の部屋に移るようなものだって言われたりするぐらいずっと続いていると、そういったことを今日のですね、いろんな不可解なこと、闇、混乱、そうした中でこのようなまっすぐな道を私たちも見つめてですね、御国への道ということを導かれて歩んでいきたいということなんですね。はい、以上です。